改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の失礼しました、日曜礼拝にお越しくださいました。心から歓迎したいと思います。2018年、私たちの教会はこのネヘミヤ記から再建をテーマに教会を作り上げてますが、最近私はあることを考えていまして、このネヘミヤの城壁を再建するっていうことは国を再建することなんですね。まあ神殿とか城壁っていうのは国なので、国についてちょっと考えております。で、当時のイスラエルの人々は非常に自分たちの国っていうことをよく考えていましたし、意識していました。まあこの現代のこの日本に住んでいる私たちはあんまり国っていうことを考えないかもしれないです。ただこの国も歴史があって、私たちはここに住む者としてこの国を考えることは大切かなとも思います。ですから今日はですね、ちょっと国について一緒に考えていきたいと思います。ちなみに世界にこういう国があるの皆さんご存知でしょうか。シーランド公国といって、自称世界で一番小さい国この海の上に浮かんでるたったこれだけで国を名乗ってるんですけど、皆さん国ってどうやったらできるか分かりますか。一応今の政府に対して自分は独立を宣言したら一応国になれるんですよね、反対に合わなければ。ただ一応国際法でこう領土があること、人口がいることとか4つぐらい基準があるんですけど、まあ全くこれは当てはまってないんですけど、この国は今2016年の段階で人口が4人。ただこれはですね、第二次世界大戦のイギリスのちょっと横にあるんですけど、この海から攻めてくる時の要塞だったんですね。で、軍隊の少佐だった人が、この戦後にイギリスがここを放棄したんですよ。で、それをいいことに、自分の国だ、シーランドだって言って、イギリスは訴えたんですけど、イギリスの海域の外にあるんです、これ。だからイギリスは口を出せなくなって、他の国も何もできなくなったので、一応国になった。だから国旗も憲法もあるんですよ、これ。ただ、現在、国連に加盟している193カ国からよると、この国は全くその国たちから認められてないっていうこういう国があります。と、冗談はここまでにしたいんですが、聖書ではこの国についてよく書かれます。特にイエス・キリストは神の国、天の国についてよく話されました。今日はそのことについて一緒に学んでいきたいなと思います。私たちがこの天の国について理解したときに、おそらく神様について、そして神の国について深く理解することができるんじゃないでしょうか。まあ旧約聖書が続いてきましたので、今日は新約聖書を一緒に学びたいと思います。一緒にマタイによる福音書22章を読んでいきましょう。聖書開いてください。マタイによる福音書22章の1節から14節までを一緒にお読みしましょう。マタイによる福音書22章1節から14節まで。婚宴のたとえ、22章の1節です。イエスはまたたとえを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふって、すっかり用意ができています。さあ、婚宴においでください。しかし、人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し、殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送って、この人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも、婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も、 皆集めて出てきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着てない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのか、と言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて、激しりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。アーメン。これは天の国についての例えでした。皆さん今読んだ通り、王様が王子のために結婚パーティーを準備しました。おそらく王国の中で王子様が結婚するっていうことは、私たちはあんまり王国っていうとピンとこないかもしれないですけど、おそらくそれは国にとって最も大きなイベントの一つだったと思います。しかし問題が発生しましたね。呼んでた人たちが来ない。家内に頼んで改めて呼んだけど、来ない。今度は食事の用意ができましたから、もうできたから早く来てくださいって呼んだのに、無視して畑に行ったり、商売に出かけたり、ある人はその家来を殺してしまった。そして王様を怒ってその人たちを滅ぼしてしまって、違う人たちを呼ぶことにしました。それからどんな人にも関わらず、すべての人に招きました。そして会場はいっぱいになりました。しかし一人だけ、結婚式の中でふさわしくない格好をしている人がいた。そして最終的に彼は外に追い出されました。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。皆さんこの聖句を今日どのように感じるでしょうか。私は正直に言います。今おそらく皆さんと同じ思いを共有していると思います。この聖句はあんまり説教したくない聖句です。どうしてですか。後味が悪い聖句なんですよ。いやー、私はおそらく初めてこれを説教します、ね、どうしてですか。後味が悪いんですよ。だってこれ結婚式なはずなのに、人生で最も華やかな時間である人はずなのに、人が滅ぼされちゃった。怒りで滅ぼした。ふさわしくなかった、ちゃんと服着てなかった、その人は追い出された。すごく残念な聖句だなと感じます。確かに神様のメッセージはただ優しいメッセージじゃないですね。別に私たち人間に合わせるのが神様じゃないです。神様は本当に正しいことと恵みが同時に組み合わされた方ですし、ここはイエスは十字架にかかるその週エルサレムで語っている言葉です。ですから特にこの章、最後の章は終わりの時について話されている。これも裁きの時について書かれている聖句の一つです。しかしこの箇所の本当のメッセージは何なんでしょうか。これは婚宴の話なんです。これはウェディングパーティーの話なんです。この聖句から少なくて分かる事実は、この王様は神様のことですね。この王様は人々と共に結婚パーティーを分かち合いたいと思っている。自分にとって人生で最も貴重な、自分が手塩にかけて育てた息子の最も貴重なその時間を、この王様は人々と分かち合いたいと思ってる。その特別な瞬間に神様は私たちに参加してほしいと思ってる。人生のベストモーメントに一緒に味わってほしいと思ってる。これは後味が悪い話じゃないんですよ。これは心からのお祝いの話なんです。 今日私も含めて皆さんの心に何がありますか？神様と距離を感じていますか？自分の心を見ようと何とか葛藤してますか？それとも自分の心があんま見えないなと感じていますか？でもどんな状況であったとしても今日一緒に神様のメッセージを分かち合いたいです。ですから今日のタイトルはこれにしました。神様と一緒にお祝いしよう。神様と一緒にお祝いしましょう。一つ目のポイントはこれです。神様の公園に行きましょう。神様のウェディングパーティーに行きましょう。繰り返しますが、これは天の国の例えでした。天の国なので、その王国を治めているのは王様ということになります。私たちはここに日本に住んでいると、ただ王国って聞いただけでマイナスイメージがあるかもしれないです。あ、王様っていうだけで独裁的だとか、なんだよ人より偉いってどういうことだよって、もうそれだけでこの世界うーって思っちゃうかもしれない。でも皆さんご存知の通り、世界を見ると実は王国ってたくさんあるんですよ。なんとか王国って結構いっぱいあります。もちろん悪い王国もあるし、でも本当に王様が素晴らしい王様だったらいい国になる可能性もあるんじゃないですか。今日私たちはこの聖句を理解するために、本当にこの王様の結婚パーティーってどういうものなのかと実感する必要があるんじゃないですか。そしてそれに招かれるっていうことがどれほど素晴らしいことなのか、私たちも感じる必要があるかもしれないです。なぜなら結局この例え話は私たちについての話じゃないんです。日本語だと分かりづらいですけど、これ日本語だと天の国はこの公園を催したのに似てるっていう表現なんです。でも英語とか元々の表現は、この天の国はこの王様のようだっていう例えなんです。王様関係代名詞が入ってこの公演を催した、つまりこれはこの王様のようだってわけ。天の国はこの王様のようです。だから私たちはこの王様を理解しないとこの聖句を受け取ることができないです。じゃあこの王様はただのひどい王様なんでしょうか？ただ強引で残酷な王様なんでしょうか？王様について一緒に考えていきましょう。まずこの王様は、先ほどお話しましたけど、みんなとパーティーを分かち合いたいと思ってた。人々を招待していました。ここからも多分優しい王様だなって分かります。でこれが王国であったら、これはとんでもない特権なはずなんですよ、ね、当時ユダヤの社会では、ヨハネの2章を読むと分かるんですけど、結婚式はイエスが参加した結婚式、ヨハネの2章に書いてあるんですけど、普通の人でも1週間お祝いしたんですよ、ね、でおそらくこの王様のパーティーはもっと長かったんですよ。でここに出てくる食事が用意できましたっていうのは、ただ1回の食事なんじゃなくて、続いてる意味がある食事っていう意味合いを含むそうです。だからもしかしてこれを聞いたこのイエスの表現っていうのはちょっと大げさな表現、ちょっと皮肉な表現なんですね。だって普通の人で1週間もやってるんだったら、王様のパーティーはめちゃくちゃ長いわけです。でもそれなのに、あ、畑に行かなきゃいけないですとか、商売しなきゃいけないですとか、参加できるはずなんです。でもしかしたら当時のユダヤの人の方がこの王国っていう概念をちゃんと分かってるから、これがどれほど特権か、そのインビテーション、その招かれてるのを断るってどれほど愚かなことか、もしかしてふって笑っちゃったかもしれないです。そんな人いないよって。そして私がすごいなと思うのは、この王様は何回も誘ったってことです。私が数えるだけでも、この王様はこの場面で3回は誘ってます。まずここに書いてあるのは、招いた人々を呼ばせたって書いてあります。家来を送って、 つまりもう初めに招いていた。普通皆さん招待状は一回出したらおしまいですね。来たら来る、来なかったら来ない。一回出しておいた。で、王様はわざわざメイク、まあ、確認するために家来を送って、ちゃんと来てねって言いました。でも来なかった。で、二回目、もう一回送って、ね、ちゃんと来てくださいって言ったから、二回目ちゃんともう一回呼びかけました。そして、それにも答えてくれなかったら三回目、別の家来を送って、もう食事もできたから、本当に来てくださいよ。それで無視されてなりました。だから私から見えるのは、なんかこの王様すごい残虐で、すごい冷たくて距離がある王様なんじゃなくて、すごくなんか泥臭い王様だなと思います。もう なんとお願いします、もう来てくださいよって、もう準備されてるんだから。そしてもちろん食事はすごかったです。あえて牛と肥えた太った家畜がもうありますよって言われました。実は当時のユダヤ社会では牛っていうのはほとんど食べないんです。これは超スペシャルなゲストが来た時しかユダヤ人は牛をほふらないです。それかよっぽど位の高い人が来た時にしか牛をやらない。もちろん王子の結婚式だから牛をほふったんだと思います。でも同時にその牛をほふるっていうのはゲストに対して限りない尊重を示す行為だ。つまり王様は来てくれる人たちに対して限りない尊重を示したかった。日本語だと出てこないんです。これも英語の聖書だと、マイ牛っていうんですよ。マイオキシャン。私の牛をほふりました。そして最終的に彼は誰をも厭わず、すべての人を招きました。それほど人々と分かち合いたい王様だった。皆さん、この王様をどのように感じますか？でもこの王様を見ると別のなんか疑問が浮かんできますね。皆さん、じゃあどうしてこの人たちは公園に行かなかったの？ある人は無視した、ある人は畑に行った、ある人は商売した、ある人は怒って家来を殺した。なんで当然行くべきこのウェディングパーティーに彼らは行かなかった。私はもしかしてここに今日私たちと神様との関係を変える鍵があるんじゃないかと思って、最近私が感じていることはこれです。もしかしたら私たちは自分たちの畑は自分の心だったり自分の弱さだったり、そういうものはよく見えるようになってきたかもしれないです。自分の商売、もしかしたら自分の賜物、自分の得意なことは学んできてよく理解できるようになったかもしれない。さらには自分の怒り、自分の感情でさえも私たちは深く勉強して、自分がどういう傾向があるのかとか、自分がどういう感情があるのか、それを表現することさえできるようになってきたかもしれないです。でもそれを分かってきたのに、私たちの人生は大きく変わってない。自分の傾向はすごくよく理解してきてるのに、でも大きく変わってない。神様との宴会は味わえてないのかもしれない。自分の力を超えたこの超特権な超スペシャルな神様の力を、神様との触れ合いを私たちは経験できてないから、いかに自分が深く見えたとしても人生は変わってないかもしれない。だとしたら、この公園に行けてないのは私たちかもしれないです。どうして彼らは行かなかったんですか？私は原因がわからないんですけど、 結局彼らはセルフフォーカスだったと思います。自分フォーカスだった。そして自分フォーカスだっただけじゃなくて、自分フォーカスからその見方を変えようとしなかった。セルフフォーカスになりすぎると、そこにこだわり続けると、本当に大切なものが見えなくなるかもしれないです。聖書を少し知っている方であれば、このマタイの福音書っていうのはユダヤ人に書かれた福音書です。ユダヤ人をメインに、読み手がユダヤ人ということで書かれた。で、これを分かっている人であれば、このまず招かれた人たちがユダヤ人ってあるということを皆さん理解できると思います。旧約聖書の中で神様は何度も何度も彼らにメッセージをしました。神様に立ち返るように同じようにメッセージをしました。でもユダヤ人の人たちは反対したり迫害したりして、その結果自分たちもひどい痛みを被ってきました。それが旧約聖書です。だから彼らはいつの間にか神様ということを考えながら、神様の前でと言いながら自分たちの振る舞いを気にするようになった。彼らだんだんと自分たちがどう振る舞うか、自分たちがどう考えるか、それにフォーカスしていってしまった。だから招かれることが見えなくなったんではないでしょうか。ここは深く理解する必要がある。神様を見る上で私たちは自分を見ることはとても大切です。でも同時に、自分が見えてるからといって神様が見えてるとは限らないということです。そしていくら自分を見つめても、いくら自分のことを理解したとしても、それが神様につながってないんだったら、それはセルフフォーカスです。それは自己中心なんです。自分フォーカスのままでは本当に価値あることを見つめることができないんです。だから私たちは今日吟味する必要があります。もし私たちが神様のもとに行かないで、ただ自分を深めてる、自分を見ようとしてるんだったら、それ私たちは自己中心になってしまいます。どんなにいい思いでやったとしても。そのままでは王様の公園に行けないです。じゃあこの箇所で神様からのアドバイスは何なんでしょうか。神様からアドバイスはこれです。すっかり用意ができました。さあ、公園にお越しください。公園に来てください。あなたはいろんな思いがあるかもしれない。あなたはこういう状況かもしれない。神様にとって関係ありませんでした。公園に来ることが大切でした。神様は実際に来ることを期待しています。信頼して、そのインビテーションを受け取って、それを一緒に味わうこと。神様と分かち合うその場に来ることを期待しています。それこそが最終的に私たちが本当に変わるってことなんじゃないでしょうか。今日私たちは本当に重要なことに目を注げてますか。もしかしたら私たちの社会ももっともっとセルフフォーカスになってるかもしれないです。価値観が広がることはとても大切なことです。でも、それでもこれでいいよ。自分はこれでいいよ。あなたはこれでいいよ。でも、もっと大切なものに目を注がない社会にますますなってきてるかもしれないです。今日私たちは神様の分かち合えたら、どんな思いになれるでしょうか。自分の力を超えた、自分では用意できない特別なごちそうを食べたら、私たちはどれほど満たされるんでしょうか。皆さん、この方をご存知でしょうか。この方はですね、カンボジアの国王なんです。カンボジアは王国なんですね。カンボジア国王、王様がいます。 こんにちは、シハモニ王です。これはどこかっていうと、2016年、私たちが20年以上サポートしているホープのシアヌーク病院の20周年があったんです。20周年記念祭があって、そこになんとこの国王が来てくださった。で、実は以前、まあ、それで触れてくださってるんですね。皆さん本当にありがたく思ってるんですけど、で、実はある姉妹から、そのホープで働いてる姉妹から、私はあるエピソードを聞いたことがあります。で、実は以前も一回この王様が来てくれたことがあるそうです。で、何かのそれもセレモニーだったんですけど、当時はおそらく彼は王子様だった。国王じゃない、王子様、まさにこの世紀のようです。で、そこに子供たちがいたんだって。で、実は彼はその当時はカンボジアに住んでなかったです。カンボジアいろんなことがあったので、彼はね、パリにいたんです。で、パリで彼はダンスの先生だった。そうでね、本当に彼はね、王様になりたくなかった。すごい優しい人らしいです。でも渋々ならなきゃいけなかった。そうそう。で、王子様としてそこに来てくれた時に、その姉妹がその子供の笑顔を見た。その子供はだから本当に会うことができない人、本当にこの人は特別な人。その時の子供の表情はまさに神様を見るような表情だった。どれほど特権で素晴らしいことか。私が数年前にこの話を聞いてからずっと心に残っています。今日私たちが本当に神様の宴会に行けた時に、私たちの心はどれほど変わるでしょうか。今日一緒に本当に価値がある神様の宴会に行きましょう。二つ目のポイントはこれです。礼服に着替えましょう。後半部分を見ていきたいと思うんですけど、後半部分はさらにこのウェディングパーティーに水を差す内容となっております。もう一人の人が礼服を着てなかったんですよ。もう王様、そんな別に一人ぐらい気にしなくてもよかったんじゃないでしょうか。でもわざわざ王様呼び止めて、あなたふさわしくないよ、手足を縛って外の暗闇に追い出しなさいって言った。皆さん、この場面をどのように感じるでしょうか。先ほど話したんですけど、これはイエスは十字架にかかる同じ週でした。おそらくこれはこの暗闇に放り出すっていうのは裁きについても語っている内容です。ですから私たちはこのメッセージも真剣に受け取らないといけないと思います。招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。でも私たちはもしかしてこう思うかもしれないです。いやいやいやいや、ね、ちょっと神様待ってくださいよってね。いや、服を持ってなかったかもしれないじゃないですか。だって道端で声かけられたんだもん、ね、そもそもお金持ってないし、ね、むしろ来ていいって言ったのは王様ですよ ね。いや、でもこの後半部分をよく読むと事実は違いました。実はこの人が礼服を着てないのはあまり言い訳がなかったみたいです。何と書いてあるでしょうか。実はここでも王様は愛がありました。まずはじめに、友よって言いました。あなたは大切な人だ。そしてこの問いかけは優しい問いかけでした。どうしてそれを着ないでここに入ってこれたんだ、入ってきたんだ。そして彼はどのように反応したでしょうか。彼は黙っていた。英語だとスピーチレスって書いてある。ここから分かるのは、彼はその人の中におそらくやましさがあったからです。ある学者が言うのは、実はこの礼服でさえもこの王様が準備したんじゃないかということです、ね、おそらく道端の人全員呼んだから、ふさわしい服もないだろうから準備されていたかもしれない。だからおそらく彼は分かっていた、 礼服を着なくちゃいけない。そして実は礼服があった。だからこの人は礼服を着ることができたんです。しかし自分の選択で礼服を着なかった。神様は無条件なんです。神様は無条件でパーティーを開いてくれます。そして私たちを招待してくれます。別に私たちが何か頑張ったからパーティーを開いてくれるわけじゃないです。私たちが何かを証明したから呼んでくれるわけでもないです。神様は無条件で私たちと分かち合いたいと思っています。そして実は聖書的に考えると、やはり何か着るものっていうのはやはり与えられてるんだと思います。どうしてかというと、王子の結婚式にふさわしいもの着ないといけなかったんです。聖書的に言うと、この王子様はイエス・キリストのことなんです。つまりキリストにふさわしい格好をする、キリストを着るってことです。キリストを着るっていうのは神様から与えられるものです。つまり私たちは何を着るのかっていうことももう与えられてるわけ。何を着たらいいかっていうことも教えられてる。でも最終的にそれを着るかどうかはその人次第なんです。私たち次第なんです。どうしてですか？神様は私たちに反応することを期待してるからです。私たちがロボットであることとか、私たちが何もしないことを神様は全く期待してないです。ですから聖書っていうのは盲目に従うとか、何か見えてないとか全くかけ離れてます。どうしてかというと、あなたの決心にかかってるから。私たち自分の決心にかかってるからです。ですから私たちは今日神様の招きに反応して、自分からいつも礼服に着替える必要があります。具体的にはどのようなことでしょうか？もし私たちがクリスチャンであるんだったら、実はもうすでに私たちはキリストを着せられています。神様ありがとうございます。でも私たちはいつも礼服を着ていないといけないです。これはもちろん神様のその約束が消えるってことではないです。でも私たちはキリストを着ていながら、キリストを着ていないように振る舞うことができます。ですから私たちはいつもちゃんと自分が着替えているかどうか確認する必要があります。英語だと服を着替えることはチェンジなんですね。私たちはいつも私たちが変わっているか、自分が変えられているかを確認する必要があります。そして自分から着替えないといけないです。ジェームス・ボンドです。私はジェームス・ボンドが大好きなんです。まあもちろん内容はすごく世の中的ないろいろある、それは忘れてください。スパイがかっこいいなとただ思うだけなんですけど、これジェームス・ボンドさんのシーンで私が大好きなシーンがあるんですけど、別に私がそれやりたいってことじゃないですよ。かっこいいんですよね。スパイのくせにめちゃくちゃ自分の格好気にしてるで、いつもこのタキシードを、ね、一つぐらいはちゃんとタキシードを着る場面があるんですけど、いつも鏡の前ですごい決まって、この今回のこのダニエル・クレイグさんマジかっこいいんですよね。じゃ考えさせられますよ。彼はね、いつも自分がどういう格好をしてるか本当に気にかけてる。まあこれは冗談かもしれないですけど、私たちはいつも自分が何を着てるか気にかけないといけないです。人と接するとき、職場にいるとき、新しい人に出会うとき、私たちは今日礼服を着ていますか？キリストにふさわしい振る舞いをしようとしてるでしょうか？礼服に着替えるとは、すべての状況で一つ一つの行動をキリストのように振る舞うこと、それを自分からすることではないかなと私は思います。 私たちはいつも自分から礼服を着ようとして、神様のパーティーに行く人生を送るんだったら、神様がそこにたくさん働いてくださることを私は最近エキサイトしています。なぜなら勇気を持ってキリストを着ようと、キリストに着替えようとした人たちが行動したところでたくさん神様が最近働いているからです。一人の大学生の男の子はたくさん関係を築いてきて、一人の兄弟がこの人と絶対聖書を読みたい、分かち合いたいと思って勇気を持ってキリストを振る舞おうとした、キリストを伝えようとしました。一緒に聖書を勉強しませんか。彼はいいですよって言いました。そこから彼はこの2週間、ね、日曜日ずっと教会でいてくれています、ね、一人の社会人の男性は、ある人の職場の男性です。その彼はいろいろ自分の戦いがあったんだけど、職場でちゃんと自分のキリストを身にまとう、基礎さわしい行動しようとして決心して、その人と仲良くなって、ね、たくさん時間を過ごして、その職場の方がたくさん人生のことを分かち合ってくれました。先週私も一緒に入って、じゃあこれからもっと人生を分かち合うために一緒に聖書読んでいきましょうよ。その人はいいですよって言いました。お決まりの一緒にラーメンを食べて一緒に聖書勉強しました。これからもやっていきたいですって言ってます。もう一人の社会人の男性は、ある既婚者の男性も新婚の男性もすごく仲良くなって、いっぱい私たちはコミュニケーションとって、昨日ある兄弟が決心してキリストを振る舞おう、一緒に聖書を勉強しましょう、その人も一緒に聖書を勉強しましょうと言ってくれました。一人一人の礼服を着た行動で大きく変わります。今日私も含めて皆さんにお願いしたいです。今日キリストを着続けてください。手を止めないでください。すごいことはいらないです。別に派手なことはいらないです。今日私たちはただキリストを着ようとして、キリストのように振る舞おうとして具体的に行動することです。そしたら私たちのこの教会はもっと変われると思います。礼服を着て神様と共にお祝いできる人たちがたくさんいるんだったら、それは大きな影響を与えると私は信じています。今日訪問してくださっている方、今聖書勉強中の方、参加していただいて本当にありがとうございます。この礼服を着るという意味、キリストを着るという意味は聖書を深めることによって理解することができます。そして私は願っているのは、ぜひ皆さん一人一人がそのキリストを着て神様のウェディングパーティーを味わってもらいたいと思っています。そして今日は特別にマタイの会ということは催されます。ちょっと神様のウェディングパーティーではないかもしれないですが、この目的はより皆さんが聖書に身近になるためにこれを開催します。多くの方が参加しますので、心細くないです。大丈夫です。ぜひ参加してください。今日皆さんが聞けないので少しネタバラシをすると、今日はエリックさんとパティさんが人生をシェアしてくれます。彼は1年ちょっと前にキリストの弟子になりました。私は彼らの原稿を読んでただ泣きました。彼らは家族関係、自分の人生、本当にどん底だった。もう薬物だったりお酒だったり、それに手出してどうしようもなかった。でも結婚して日本に来ていっぱい人生の意味を考えた。そこから二人で一緒に神様のパーティーに参加しようと決心したそうです。そしていろんなチャレンジがあっても自分から礼服を着ようと決心しました。そこに神様が働いてくれて、今彼らは神様の宴会を味わっている人たちになりました。彼らの人生を読んだときに、人生を分かち合ってくれたときに、私は神様は決して変わらない、神様はどんな状況であっても公園に招いてくださって、私たちは変わることができる、キリストを着続ける人生には神様の豊かな祝福があることを私はその人生で教えられました。 いつか全体で話していただきましょう。今日、神様と一緒にお祝いしましょう。自分の思いや考えじゃなくて、神様のパーティーに実際に行きましょう。そこが私たちが変えられる場所です。そして、いつも自分から礼服を着続けましょう。それによって神様がたくさん現れる教会になっていくことを心から期待したいと思います。説教は以上になります。ありがとうございました。